今日も、釣り文化ラジオということで、ジョフィ大阪の、ラジオでお送りしますが、はい、
今日は ね、ゲストをお迎えします、ね、
そうですね、
ジョフィ大阪でも、はい、結構もう唯一と言っていいぐらいの女性のメンバーさん、はい、会員さんで、
はい、石村さん、
石村さん
いらっしゃるんですが、まあ、全世界でね、世界で釣りをされているよう、ね、の方というふうに伺ってますので、まあ、ちょっとそこら辺お話、いい話を伺えればと。
まず石村さんの釣りですね、はい、何がメインかっていうのを、
はい、
フライと聞いてるんですけれども、
そうです、
うん、最初にね、はい、フライフィッシングを初めてされたっていうのは日本でされたんですか？
アメリカでした。
あ、本当ですか、
はい、私の主人の友人がフライを作って、そのフライでお魚を釣る、と釣って逃がすということを、はいはいはい、TU のその当時はプレジデントだったんですけれども、はいはい、その人と私の主人がすごくなんか友達で、うん、ジャズクラブで一緒にジャズを聴きながら、うん、インターミッションにはフライの話ばっかり、どういうふうにして作るとかそういう話をしてて、
はい、
私の主人はかなり忙しい人でしたので休暇を取ってなくて、で私もコンピューターの前で、
はい、
いろんな福利とかああいう計算を会社の中でやってたので、はいはい、これは絶対に、
うん、
2泊3日のフライフィッシングの旅行に連れて行ってあげると、うん、私の誕生日にそれをしてくれると、
は
いはいはい、そういうことでフライを始めて、
はい、
そしたら主人がもうハマってしまって、
はい
はい、そして自分が持ってるそのルアーのタクル全部フライのタクルに変えて、それでまずキャスティングを習おうということで、
はいはい、
2人でオービスに行って、そこで私は綺麗なブルックトラウトを捕まえて、
はいはい
はい、それからのめり込みました。
それからもう二十数年っていう歴を伺ってますけれども、う
ん、はい、
そうなんですね。日本でもやっぱりやられることはあるんですか？
あ、もちろん、はい、日本は素晴らしい川が、
はいはいはい、
少ないですけれども、うん、特にキャッチ&リリースをやっているセクションの川は、
はい
は
い、
メンテナンスも行き届いてて、お魚も元気だし、釣ってて楽しいところですね。
は
い、
そうなんですね。僕のね、結構イメージはやっぱりアメリカとかそのヨーロッパとかの方は、軽装というか川の層がね、日本よりももうちょっと穏やかでちょっと雄大なイメージがあって、
はい、
日本の川っていうのが山から海までが近くって、
はい、
細くって流れが速くって、はい、結構きつい、その辺の差ってね、僕のイメージは、
はいはい、
北海道の川が結構アメリカとかそういうところに近いのかなっていう勝手なイメージですよ。僕はフライしないんで、
アメリカはそうかもわからないですけれども、うん、世界の中にはいろんな国があって、うん、特にイタリアは日本の地形とすごく似てるんです。なぜかっていうと、アルプスの裾野があそこにあって、はいはい、アルプスから素晴らしい、うん、雪解け水が流れて、それが地中海にあって、地中海の周りのエイドリアンっていうところにはワイルドトラウトもいるし、
はい、
ネイティブトラウトもいるし、はい、例えばウクライナでも また南下して、
うん、
いろいろなソフィアとかニースとか、うん、あの辺の土地のところにはいまだに、
うん、
ネイティブトラウトを山の上で、
はい、
山の本当のてっぺんのてっぺんですけれども、うん、そこで、誰も入れないみたいな形で保護してます。
あ、そうですか。そうなんですね。
はい
はいはい、そうか、そう
か。日本は、まあ、保護もありますけど、やっぱり向こうの方が保護はきちんとされてますよね。それはそうですよね。
うん、日本そうか。石村さんが、
はい、
まあ、ここの川がもうとても素晴らしかったっていうのを3つ挙げるとしたら、はい、今思いつくものってあります？
海外
も含めて、今まで釣りした中で、
含めて、糸代の付近は素晴らしいとこだと思うし、
糸代ってどこら辺ですか？
あの 岐阜
のね、
橋の方で、
いい
まあ、南アルプス の、 あの影響を受けてるところです。
うん、ああ、そうですか。
はい、そしてあの四国はあのお山が ありますので、
はいはい、
あの四万十川とか、そういうところだと思うんですよね。あの私はまだ行ったことはないんですけれども、うん、あの水の質っていうのは何がいいかっていうのはもう皆さんもご存知だから、岩手の方にもあるし、北、うん、秋田県の方にもなんかあのね、国立保護区があって、
ああそうなんですか、
だからそういう地域で山を大事にしてる、
はい、
そうですね、あの広葉樹を大事にしてる、ね、あのそしてできるだけ自然的、うん、自然の形を、あの川の両側を自然の形で残していこうとしているところは、はい、すべていいところだと思います。
ああなるほどね、
はい、
そうですね、はい、今日本ってね、やっぱ川が痩せちゃってるっていうのが各所でやっぱり問題になってて、
はい、
瀬戸内海の方とかは、うん、あの漁師さんがどっちかって言ったら山に目を向けて、うん、
はい、
植林をきちんとしよう、はい、山をきちんと整備して海の魚を戻そうっていう活動もされてるようなんで、はい、その辺がね、あのまあ、僕もね、あの何やろ、やってほしいみたいな感じじゃなくて、一応積極的には、ね、
はい、
こうどこかにきちんと訴えていかないといけないな、
はい、
みたいな問題かなと思ってるんですけれども、
やはりね、あの、うん、地元愛っていう形、地元愛があの強いところはやはりきれいな川が、
なるほど、
きれいな水が、だから、はい、今回もあの大阪もいろんなことをされてて、
うん、
試みておられるんですけれども、なんかこう、だんだんきれいにしていったらいいと思ってるんです、この機会に。
本当
に。ほんで、あの、そういうところは、あの、私、あの、西区に住んでますので、
はい、
川の泥をね、今まではなんか、フラッシュオーバーみたいなしてたやつを、すくってましたからね。
はいはい、
うん、だから、そういうことを、あの、地元の方々がそういうこともやってるんだと、うん、でこういうことにはお金を出してもいいなという、そういうふうな形でお金を集めるとかされたら、うん、はい、これからどんどん良くなっていくと思います。はい、
わかりました。じゃあ次回に続くということで、
ちょっと大阪もですね、なんかブルーカーボン事業大阪湾とかやるとかいう話も出てるんですよ、
素晴らしいですよ、
できますね、
なんで
その辺の話をじゃあ、
はい、次回
の次の回で詳しく伺っていこうかなと思います。
ありがとうございます。大阪はなんかね、ブルーカーボン